マルコによる福音書の一章を開いてください。今日からマルコによる福音書を読んでいきますですね。一章を見ていきますけれども、私たちはこれまでマタイによる福音書を読んでいきました。そのマタイによる福音書の話をしますとですね、初めの言葉が、正確にはダビデの子アブラハムの子孫イエス・キリストの系図となっていますですね。ダビデの子アブラハムの子孫イエス・キリストの系図と、正確にはそうなっていましてですね。で、その後系図が続く、名前が列挙されるんですよ。で、私たち、ごめんなさい、旧約聖書をこの見て、行った後に、直後にですね、この新約聖書の始まりに、このマタイによる福音書があるっていうのはすごく適切だと思います。で、私たちにとってはこう厄介な書物だと思います。正直誰がこう全く聖書に触れたことない人にこの聖書を読んでみてくださいってこう言うじゃないですか。で、やっぱり普通最初から読もうとしますよね。1ページ目から新約聖書を読もうとしますけれども、いきなり名前の列挙されると困っちゃいますよね。どうですか、って思うじゃないですか。で、この同じ全く同じものをユダヤ人の人が見るとびっくりなそうなんです。なんでかっていうと、ユダヤ人の人にとってはキリスト教の書物は、マリア像とかね、なんか異教的なものであって、なんか異邦人のものであって、もう全く私たちとは別物だというふうに捉えて、いるんですね。けれども、このいきなりダビデの子アブラハムの子孫から始まったらですね、もう本当にこうユダヤ人にもろ、書かれていていることがこう分かるわけなんですね。だから大体ユダヤ人の人でイエス様を信じていますっていう人に出会うと、こういう、なんですかね、出会いになってます。つまりユダヤ人の書物だってこうすぐ分かるらしいんですね。新約聖書このマタイによる福音書を読むと。けれども、そのマタイでさえが、あらゆる国の人々を弟子としなさいという言葉で終わっていました。命令で終わっていますね。だからユダヤ人のみならず、異邦人、ユダヤ人ではない人たちにも、すべての人たちがイエス・キリストを信じる福音に預かるように、神様は命令をして、イエス様は命令をしていました。で、事実、マタイによる福音書の中でもですね、ローマの百人隊長が、十字架につけられ、そして死なれたイエス様は、すべてそこで地震が起こって、もろもろの現象を見ていたローマの百人隊長が、この方は本当に神の子であったってこう言ったんです。彼はもちろんユダヤの律法を知りませんよ。聖書を知らないんですけれども、そこにおられたキリストが、イエスが、この罵られても罵り返さない姿であるとか、もういろんな、そこで本当に十字架にかかられているイエス様のお姿を見て、またその真昼なのに真っ暗になってですね、地震が起こって、そういうものを見てですね、この方が神の子だと。ローマ人は多神教です。また皇帝も一つの神として、神の子として拝んでいます。その彼がですね、あ、神の子だってこう言ったわけなんです。だから、このローマ人にとっては教え以上にですね、そういう起こったこととか、イエスが行われたことを見て、あ、確かにこの方ではないかっていう、信仰を与えられるわけなんです。そこでマルコによる福音書の一章の一節を見てみてください。神の子イエス・キリストの福音の始めとありますね。神の子から始まってます。実はマルコはローマ人の読者を、この念頭に入れて書いていると言われています。 で今言いましたように、とてもこう実際的なこうプラグマチックっていうかこう勤勉でいろんなものをやっていくこのローマ人にとってですね、教えられることというのはよくわからないけれども、その行いを見たら信じたいですね。こうローマ人に訴えかけるかのように、マルコは教師としてのイエス様以上にせっせと動いておられるしもべとしてのイエス様の姿を描いています。例えば教会で背後でせっせせっせと黙々と動いて奉仕している人のことを考えてください。もうたったたったといろんなことを一度にやりくりして言っているこのしもべですね。だからイエス様がマルコによる福音書を見ますと、本当に立て続けにいろんなことを行っていかれる姿を見ます。でキーワードになる言葉が、キーワードというか何度も出てくる言葉って言った場合ですね、すぐにとか、あとは早速とかですね、そういうこの言葉が何度も出てきて、イエス様がこの行われているというこの、ことが強調されています。で全体としてはすごく簡単に分けることができるんですけど、1章から8章の、この真ん中あたりまでがですね、この福音宣教におけるしもべとしてのイエス様の姿が出ています。この癒しを行われたり悪霊を追い出されたりですね、そして8章の最後のところから16章のところまでに、まあ15章かな、あの十字架につけられる死に至るまでしもべの姿をとっていかれた、犠牲を自分の命をも捨てるほどにまでお使いになったイエス様の姿が出てくるわけなんです。ということで、主にローマの人に意識して書いたということと、それからしもべの姿としてのこう動かれる方、また行われる方としてのイエス様の姿がこの多く現れています。このマルコ本人についての説明をさせていただきますけれども、興味深いことに使徒ペテロとも働いて、使徒ヨパウロとも、この一緒にいた、人なんですね、弟子でありました。ペテロ第一の手紙の最後のところに、このマルコのことを私の子って書いてあるんですね。ペテロがマルコのことを自分の信仰の子供なんだとまで言うほど、このマルコはペテロから信仰を養われたわけなんです。でバビロンからって言って挨拶をしてるんですね、この第一ペテロの最後のところに。でこのバビロンというのは実際のイラクのところにあるバビロンなのか、あるいはこれ隠語のようにしてローマのことを指しているんだとも言われるんですけれども、多分ローマの方を指しているんじゃないかなっていう私の感触です。まあもしかしたらバビロンかもしれないんですけれども、でそういうことになりますと、このペテロが手紙を書いたときにはマルコはペテロと一緒にいてローマにいたということがわかります。でペテロの手紙というのは、このおそらくはパウロが、この1回目のこの、裁判を受ける、つまり、このどうですね、そして迫害、あるいは第二、そうですね、迫害がだんだんだんだん厳しくなっていく、このキリスト教会に対して迫害が厳しくなっているような感じの状況の時に、この書いていて、小アジアのクリスチャンたちに対してペテロが書いて、あなたたちも迫害に備えなさいという内容であるんですね。でそこにマルコがいました。なのでマルコによる福音書に出てくるイエス様の姿を読んでいると、使徒の働きでこの彼がペテロがコルネリウスに対して説教をする時のこのイエス様の説明とすごく似てるんですね、書き方が。ということで実はマルコによる福音書というふうに書いてあるんですけれども、マルコの福音書って書いてあるんですけれども、まあ、ある意味でペテロの福音書って言ってもいいかもしれないと言われてます。 それほどペテロと共に同行し、また、彼はまだ幼かったんですけれども、まあ、少年か青年か、まあ、中学生、小学校高学年か、あるいは中学生ぐらいですね、イエス様とも実際目撃していますし、そういう人ではないかと言われています。で、マルコによる福音書には、なのでイエス様の行動についてのすごく細かい表現も出てくるんです。このマタイによる福音書には出てこないような細かい、このイエス様が激しく憤られとかですね、あの小さな子を連れてきて、それを辞めさせた弟子がいると非常に憤ってって書いて、これマルコに書いてない、マタイに書いてないんですよですね。で、そういうもう近くでこう見ていた、あるいはペテロ自身が見ていたっていうのもこれ全部書き記しています。そして私たちはこれ全部綺麗なね、この日本語になっていますよね、これね、いつも話してるんですけれども、まあ、これね、ある意味で綺麗にするっていうのはね、いいことだ。例えばこの新改訳の編集委員たちの中に、聖書学者だけでなくて、日本語の方の学者も入ってるんですね。それはそうですよね。だから日本語としてはとっても綺麗じゃないですか。けれども原文の方は、マルコによる福音書は非常に普通の日常会話、まあ、皆さんが、なんか SNS とかでなんかこの文章を書いて、あ、ちょっと間違ったなみたいな、文法おかしいんじゃねみたいなね、ああいうのも少し含まれているような庶民的な言葉であって、で、もともとは、これギリシャ語ではなくて、そのユダヤ人が当時話していたアラム語ではないかとも言われています。で、かつですね、ローマ人に意識してっていう根拠の一つが、ラテン語っぽい表現があるんですよ。らしいんですね。私ちゃんと見てないんですけど。そういうのもあって、こう、なんかすごく、なんていうのかな、ペテロもそうなんですけど、庶民的、直情的って言ってもいいかもしれません。そういう書き方をしています。このマルコという人物、さらに見ていきますと、実はもうこの使徒の働きの中にも出ていきまして、それはお母さんがこの家の教会か、この集会所に家をしていたのがわかるんですね。使徒の働きの12章にペテロがこの牢屋に入れられて、ヘロデ・アンティパスによって殺されるはずだったところが、御使いが来てその牢を開けたと。で、あの時に熱心に祈りを捧げていたんですけど、その場所はそのマルコのお母さんマリアの家であることが、使徒の働きの12章のところに書いてあります。マルコってね、今こういう機会ないので、これマルコについてずっと話してるんですけど、あとはですね、バルナバのいとこあるいは甥であると言われてるっていうか、なんですね、この最初の最後のところに、このローマで軟禁されているパウロがそこに共にいた人として、バルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っていますと書いてあります。で、バルナバのいとこって書いてますけれども、他の訳ではバルナバの甥っていうふうに書いてあって、まあ、意見が分かれるんですけれども、まあ、要は親戚関係ですね。で、バルナバ覚えてますか？バルナバはすごく慰めの子っていう名前ですけれども、初代教会のこのエルサレムの教会とかいてですね、で、パウロが改心した後にですね、もう本当に迫害者だったから、パウロは本当にエルサレムにいる弟子たちはすごい警戒をしていたんですけれども、このバルナバが連れて行ったと。そしてアンティオケの教会が盛んになっていった時に、このタルソにいた、パウロを連れてってですね、そしてパウロがそこで仕えることができるようにして、後に共に宣教旅行に行くようになった相棒ですね。で、このバルナバの、このいとこ、あるいは、甥であると、いうことなんですね。で、なので、そしてかつ面白いのは、第一宣教旅行の時に途中でほぼかすんですよ。エルサレムに帰っちゃうんです。キプロス島に行った後に、今度は、この小アジアの方にこう上陸する、今のトルコのところに上陸しようとする時にエルサレムに帰っちゃったって書いてあるんですね。で、その時にパウロはマルコのことがすごく信用できなくなって、2回目の宣教旅行の時に、では行こうって言った時に、バルナバはマルコを連れて行きたいってこう言ったんですね。けれどもパウロはダメだと、 こう言って、激しい論争になって、結局バラバラで行動するシラスという人をパウロは代わりに連れてって、で新海あの、使徒の働きでは、パウロとシラスの話の方が出ていて、バルナバたちはどういうふうにしたかというのは出ていません。でもマルコはいました。ちゃんとマルコはさっきも言ったんだけど、コロサイ人への手紙にも、ピレモンの手紙にも、ローマにいるパウロ、この軟禁状態で捕まえ、あの牢屋に入っていたパウロと共にいるって書いてあるんですよ、ね、でもうだから一時的だったんですね。そのなんかこの信用できなくなったのは。またそして2回目に本当に死刑になる時ですね、彼がローマに行った時に、この、マルコを連れてきてくれっていうふうに言っているのが第二テモテの最後に書いてありまして、あるそれがこう言ってますね。ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです、と役に立つとこう言ってるんですね。だから、まあ、このマルコって誰なのかとか、マタイはすぐにね、ほら、主税人で、あの、十二弟子の一人じゃないですか。わかりやすいんだけど、マルコって誰なのかってわかんないかもしれないけど、結構、まあ、中心的なところにいた人ですよ。ですね。で、彼はですね、おそらくは、イエス様が十字架に捕らえられた時の、すっぱだかになって逃げちゃった青年ではないかと言われています。14章の51節と52節にマルコのある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げたって言うんですね。で、この箇所ね、マルコにしかないですよ。マルコにしか、つまり彼のことだろうなと思います。自分のことを唯一ここで挿入したんですね。これすごいなって思うんですね。もしそうであれば、あの聖書ってすごいな、人たちってすごいなって思います。どうですか、自分たちがこれから述べ伝えるために福音書を書いて、福音を、ね、伝え、またはこの今いるクリスチャンたちに、まあ、この場合だとおそらくはローマにいるクリスチャンたち宛てにね、書いた時にですね、自分のこの超知られたくないような恥ずかしい話を書いてるんですね。本当にへりくだらなければ無理ですね。難しいですね。けれども彼らは知ってました。イエス様によって私は救われたんだって。このような本当に、どうしようもない私が、あな神の恵みによって立たせられてるんだ。この恵みへの感謝と、そしてこの福音だから福音なんだ、良い知らせなんだということをですね、この紹介するにあたって、この自分のこと、また自分がこの崇められたりすることもこれではないわけであってですね、そういうことなんですね。あのペテロもそうでしたね。私は三度知らないとこう言った、そのような書物であります。ということで本文に入ります。神の子イエス・キリストの福音の始めとありますけれども、神の子というところから、まあ、日本語ではこの始まっていますですね。これからこのマルコによる福音書では、この悪霊との戦い、悪霊を追い出していくという場面が次々と出てきて、で5章においてはレギオンとの対決っていうのが他の福音書よりも一番詳しく生々しく出てきます。そしてその悪霊どもが、あなたは神の子だとかね、あなたが聖人だとかですね、そのように神の聖者だとかですね、こう彼らだからこそ知っているイエス様の正体ですね、黙れってこうイエス様おっしゃるんですよ。ということで神の子であられるイエス様なんですね。でイエス・キリストとありますけれども、イエスというのはイホシュアって言って、ヘブル語のヨシュアと同じであって、ヤーウェが救われるというこの意味を持っています。でそしてキリストっていうのは、この世を救うために任命された方、油注がれたもの、マシアクというんですけれども、これのギリシャ語読みがキリストであります。だからこの方が 神の子であられて、そして私たちを救われる方、このイエスなんだということが、ここで言っている、マルコが言っていることで、それが福音なんだって言うんですね。この方が福音なんだってこういうわけです。福音というのは、良い知らせであります。で、ローマにおいて、良い知らせって言って何かっていうと、いいですか？皇帝崇拝の儀式に関わることです。で、皇帝崇拝においては、皇帝は神の子と呼ばれていて、彼が生まれて人々に認められて高い地位についたことをお祝いする祭りがローマ世界全体で行われていました。例えば今北朝鮮ね、ほら、なんか神格化されてるって言うじゃないですか、よくね。で、彼らも、例えば、キム・ジョン・イルの生誕地がここであるとかですね。で、こうやってなんだかって、この武勇伝っていうんですか、まあ、全部フェイクだって言われてますけれども、そういうものが、この読まれて、それが良い知らせ。だから皇帝崇拝においてもそれが良い知らせで、この儀式をですね、ローマの中で行っていくんですね。お祭りみたいなもんですね。で、それを行っていって、あ、良い知らせが来たんだ、って言った時で、そのローマ人がですね、ここで神の子イエス・キリストの福音の始めて、この方の方なんだよと、誠の良い知らせはこちらなんだよと、こういうこの説明をしているんですね。私たちにとってもいろんな楽しみがある、いろんなこの救ってくれるようなものがある、またいろいろ祭りとかですね、この日本の中にもあるけれども、本当に祭り、本当に良い知らせ、本当に自分を救ってくださる方、そしてこの悪霊をも従うようなこの神であられる方、こういう方がおられるんだということをですね、信じるわけなんです。で、2節です。預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いを私の前に使わす、彼は私の道を整える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道をと用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。マルコはここだけです。旧約の、この預言の者の名前を出してですね、そしてこういうふうに書いてやるって言ってるのはここだけなんです。マタイはもう何度も何度もしつこいようにね、この預言者がこう言ってる通りである、こう言ってる通りである、こう言ってる通りである。マタイはね、主税人なので会計とか あそこら辺超得意だったと思うんですよね。だからもうなんか綿密にネチネチね、こう書いてる感じ。でも、マルコはですね、なんちゅうの、ペテロの影響を受けていて直情的というか、パッパッパッパッとね、こう大事なことをですね、こうバンバンバンって書いて、もうこれ簡単に言うとね、これ一度に読んでくださいって私、お願いしたんですけども、これある意味で説教なんですよ。説教。イエス様をこういう方なんだって、福音はこうなんだってね、説教してるんですね。で、これで言ってて、このイザヤって言ってるんですけれども、実は2節の部分はマラキの3章の1節から来てるんですよ。で、3節の方がイザヤの、40章かな、のところに、こう出てくる言葉で、このマラキのこの3章の1節っていうのはすごく大事で、この身を私は私の使いをあなたの前に使わすと。だから、神が来られる前に使わされるものが来るんだと、その方が来られるんだと、来るんだと言って、その彼が、このイザヤ書によれば、荒野で叫ぶ者の声って、荒野から出てきて、主の道を用意せよってこう言うんですね。で、この主の道というのは、王が来られる前に、道は整えなさいって言ってですね、当時の道というのは、今でもそうじゃないですか、こう偉い人が来るんだったらば、例えば、日本ではあんまないかな。どうですか、舗装したりですね。でも面白いんですよね、このいろんな国はね、王様とか偉い指導者が来るときには、そこの部分だけは綺麗になるんだよね。いや、本当ですよ、これ。ね。で、昔はそうですね、凸凹道があるわけですよ。その、舗装されてるわけじゃないですから、このへっこんでるところは埋めて、そして出張ってるところ、このやっとかないと、そこをですね、この車って言っても昔馬が運ぶ、まあ、馬車ですよね。馬車とか、あとは、ロバとかですね。だからガタボコガタボコ来ちゃうわけですよ。で、舗装されてないとそうなるじゃないですか。で、それを平らにしていくと。で、このことを、この予言としてあって、それで、その通りにって書いてあるんです。その通りに、 バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたということであります。はい、このヨハネという名前は、ありふれた名前でありますけれども、だから、誰のヨハネかっていうことを表すためにバプテスマのヨハネと言ったんですね。バプテスマっていうのは、これ特別な用語ではなくて浸すっていうことです。浸し屋のヨハネって言ってもいいかもしれませんですね。でユダヤ教の中にいる人たちはこの水の中に入っていくという儀式っていうのはもうほとんど手慣れたものでした。当時ミクベという心霊書、心霊というのは浸す霊って書きますけども、心霊層があってですね、でそこに入あのこの、きれい自分の身を清めるために中に入っていって、それから違う階段を使ってこう外に上に出てくるっていうのはですね、もう遺跡の中でもたくさん出てきてますし当たり前だったんです。水の中に入るのはその全然抵抗ないですね。けれども何のためかっていうのが明確にここではなってるんですよですね。でここでバプテスマが罪の許しに導く悔い改めなのバプテスマだと。あと荒野っていう言葉もね、これ文字通りだったんですね。荒野はユダの荒野です、ここではユダの荒野、皆さんユダの荒野って言ってパーンと頭に浮かんでほしいんですよね。ユダの荒野っていうのはあのエルサレムのオリーブ山の東の方から広がっていまして、視界の上にあるエリコのあたりですね、あとは視界の西側ですね、そっちの方をこのユダの荒野と言いますけれども、あのダビデが逃げてね、そこでほらあのサウルから逃げていたとかですね、あそこもユダの荒野ですけれども、まあ、そこから出てきて、そしてそのメッセージというのが悔い改めだったんです。で悔い改めは何のためかって言ったら罪の許しを得るための悔い改めだったんです。だからしかもバプテスマを受けるっていうのはその悔い改めというものが、はい悔い改めましたっていう、なんていうの、表面的なものではなくて、私はこの悔い改めを全身全霊で、まあなんていうのかな、もう一体化しますよっていうことなんです。染まるっていうことですね。このほら浸るんだから水の中に、その悔い改めというものの中に入っていくわけですね。で、今キリスト者がこの神様から命じられている洗礼バプテスマというのは、イエスの名にあるバプテスマ、または父子聖霊の名によるバプテスマだから、この働きの中に入っていく、つまりイエス様が十字架に死なれて、私も共に死んだんだ、この古い自分は死んだんだと。そしてイエス様がよみがえられた時に、この水から上がってくる時によみがえるんですけれども、そしてキリストに私は新しい命を得たんだという、このキリストにつながるバプテスマなんですね。でここでは悔い改めてますっていうバプテスマです。で悔い改めっていう言葉を聞く時に、私たちはとかく間違ってしまいます。悔いるとか後悔するっていうことでは全然ありませんですね。思い直すっていうのがもともとの意味です。思いを変えるって言った方がいいですね。で、分かりやすく説明すると、自分が人生の舵をです、ね、持ってるわけです。船長でね、一つの船だとするじゃないですか、自分の人生が。そして自分でこれを舵を持っているところを思い直して、これにイエス様に持っていただくという方向転換であります。ですね、なので、後悔してるというのはまだ自分の方を向いてるんですよ。ですね。反省するのもまだ自分の方を向いてるんですよ。で自分で何かしていこうとするんですよ。でこれは悔い改めではないんですね。聖書が言ってる悔い改めっていうのは方向が大事で、イエス様の方に向く、神の方に向くことなんですね。そうすると罪が許されるって書いてます。すべての罪が許されるというのが福音なんです。良い知らせなんです。で私たちは完全に生きることは誰もできません。それを聖書では罪だから、あの神の、このこう意図されているようには生きていないということで罪ハマルティアって言うんですけども、的を外してるって意味なんですけれども、なんですね。だから誰も完全に生きてるなんていうのはできないですね。だから負い目を持ってます。いろんな負い目を持ってます。 そして宗教はそれを利用して何か良い行いをすることによって善行を積むことによってそれを贖う、償いなさいというふうに教えるわけなんだけれども、キリスト教は償いきれないよって、であなたには無理だよって、例えば20メートル30メートルのこの穴の中に自分が落ちてしまって、それで自分で這い上がりますって言ってるようなもので、これはもう無理なんですね。でこの方が来られました。キリストが来られました。で、これからキリストの生涯を見ていきますけれども、この方自身がもう福音ですけれども、この病の中にいる人を癒したり、悪霊に疲れている人を追い出したり、そして悪霊を追い出したりですね、そして罪許されたとイエス様が宣言されたり、そして最後に十字架につけられますけれども、それは自分が罪を犯したのではなくて、実は私たちの罪の生贄となって死んでくださって3日目によみがえったんだと。でこのことを自分の心の中に信じ受け入れて、この方こそが主であると告白するのであれば、その人は罪が許されますってこう言うんですね。本当に受け入れていただきたいですね。本当に罪の負い目のフリー状態を経験してほしいです。というかクリスチャンになった人たちでも同じですね。フリー状態になってるんだっていうことはですね、本当に解放されます。魂が癒されます。今までなんか日照りの中にいたような心だったかもしれないけれども、そこに命の泉が湧き出てくる。そんなのを受けたことはない。そうです、神にしかない能力です、罪を許すということは。でこれを述べ伝えていたのがこのヨハネであって、で人々がやってきて、ユダの全域って言ってますけど、ユダのアラノっていうのはユダの相続地ですね、ユダの地でした。でそこから全域からやってきて、でエルサレムっていうのはこのユダヤ人の住んでいるところの都ですね、イスラエルの都です。でそこからもうやってきて、もう全域に広がっていって、で罪を告白したって書いてます。告白するっていうのは一体何かっていうと、まあ、よく日本人が使う言葉としてなんていうの、懺悔とかですね、いうこと、あれもカトリックの言葉で、まあ、懺悔は神父さんにするんですね。で神父さんが代わりに祈ってあげて許しを得ると、まあ、人に告白するっていうのもいい面があるんですけれども、でも罪の告白っていうのは基本的に神に対してするものです。で告白というのは自白とはちょっと違います、かなり違います、もう全然違います。告白というのは I agree、 英語で言うと同意しますというのが元々の意味です。で神がこれは罪だと言ってるのに、確かにその通りですと同意するんです。これが、これを行っていくところに、あなたの罪がすべて許されて清められるという約束があるわけなんですね。で、6節です。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていたと。まあ、非常に不思議な風貌をしてますけれども、これは、この預言者のエリアにとても似ているわけなんですね。エリアはこのイスラエルの民が神に背いて偶像を拝んでいたときに待ったをかけた預言者ですね。そして神に立ち返りなさいとこの説いた預言者で、同じようにヨハネが悔い改めて神に立ち返るように言っています。でイナゴと野蜜ですけれども、イナゴ食べたことある人手を挙げてください。はい、お、結構多いですね。まあ、砂漠に結構いるあれですね。で、非常に彼はユダヤ人的です。イナゴというのは清い、食べてもいいなんか生き物の中で清いものと考えられてました。羽があって、なんですか、この、跳ねることができるもの、あれは食べていいんですね。ダメなのは、こう、張ってるもの。書いてるんですよ、レビ記の11章に。ですね。で、モグラなんかもう持ってるほかなんですね。もう地面をうわーって下まで掘ってるじゃないですか。それダメ。あと猛禽類はなんか血を食べるじゃないですか。あれもダメ。 ですね。まあ、そういうふうにいろいろあるんですけれども、バッタは OK なんです。そしてあとは野蜜。野蜜はやっぱり、あれですね、砂漠の中にあるこの栄養価が高いですから、ヨナタンとかですね、戦っているときに、野の蜜を持ってですね、そしてギラギラ目がギラギラ輝いたって書いてありますけれども、そのようにして、非常にワイルドな、人で、ありましたが、彼はこう言ってます。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになりますと。多くの人が今このヨハネのところにやってきました。けれどもですね、彼は道を整えるにしか過ぎないものであって、本人では全然ないわけなんですね。そのことをはっきりと言うために彼自身もそれを思ってたし、本気で。履物の紐を解く値打ちもないって資格もないっていうのはこれ何かって、しもべがすることなんですよ、この履物の。しもべ以下だと、こう言っていて、私は悔い改めの水のバプテスマを授けてるけれども、これ、後に来る方は聖霊によってバプテスマを受けますとこう言ったんですよ。聖霊の働きがこれから始まりますよと。けれども、私は単に水で悔い改めのバプテスマを授けてるだけだと、こう言われているわけなんですね。この違いっていうのは非常に大きいですね。私たちキリスト者であってもそうですけれども、単に水によってですね、この、それをイエスにつくバプテスマですが、それを受けていたとしても聖霊の力が必要ですね。聖霊の力が。で、これが使徒の働きの中でそれが明確に出ていまして、この事実、使徒たちが一つのところに集まって祈っていたら、この炎のように聖霊が下ってこられて、彼らが外国の言葉で語り始めたと。で、それだけではなくて、後に、このいくつかの箇所で聖霊のバプテスマを受けた人が出てきて、驚くのは、異邦人であるコルネリウスの一家がですね、この予言をしたり、異言をしたりですね、して、この聖霊のバプテスマを受けていたと。で、それを見てペテロが、確かに異邦人も、割礼を受けたり、律法を守らなくてもですね、そのままで、心を信じるということによって、心が清められることが分かったと、こういうふうにペテロは悟ったわけなんですね。で、このようにして、イエス様が、この聖霊によってバプテスマを授けると、聖霊に浸かる、満たされるという、まあ、そういうバプテスマが来るんだということを、ヨハネは説いていました。その頃、9節。イエスはガリラヤのナザレから来て、やってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がると、すぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶと。イエス様がこれから宣教の働きを行われる時において、ご自身が聖霊の力を受けられましたね。ですね、今ね、この、あ、そういえば、ここね、この鳩ですね、これね、一応お伝えしておきます。これ鳩です。で、これは今のところから撮ってますね。鳩のように御霊が、聖霊が下ってくださったと。で、イエス様がバプテスマを受ける必要は全くなかったんですね。悔い改める必要はなかった。で、私がバプテスマを受けなければいけないと、このヨハネは言ったんですね。これマタイの福音書に書いてますけど、こっちは書いてないですけどもね。けれども、私たちがこれを行うことは正しいことなんだとイエス様は言われたわけです。なぜかって言ったら、これを見て、キリスト者がこれを読んで、イエス様がこれを行われたのであるから、私たちも同じように起こらなければいけないということで、それでバプテスマを受けるんだと信じてバプテスマを受けなさいと、このイエス様は、マルコの16章かな、で、命じておられるわけなんですね。でですね、天から、あと、鳩。鳩というのは平和とか清さを表していまして、鳩というと思い出すのはノアの箱舟で、この洪水がもう、これ水が引いてって、乾いたところがないかどうかを確かめるために放ったんですよね。そしたらオリーブの若葉を、口に加えていたと。平和とか、この裁きの後のこの慰めであるとか、あるいは清さですね。清い動物。どうしてこの 家畜の生贄としてですね、この鳩が使われていきますので、そういうものを表していて、聖霊に満たされる時の特徴というのは平和、平安であるということと、そしてあとは清さという心の清いですね、それがあるんだということであります。で、天から声がしました。これ父からの声、天の父からの声ですよ。喜んでるって言ってるでしょ。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。で、この喜ぶという言葉は、このイザヤ書の主のしもべ、ヤーウェのしもべにも使われている言葉で、42章の一節にこう書いてあります。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行うと。この、神の御子であるがゆえに、この神ご自身の子であるがゆえに愛されているというだけではなくて、主のしもべとして、しもべとして生きていく、この選ばれたもの、選ばれたものが私はこれを喜ぶと、こう神様によって言われているということなんです。イエス様ご自身がそうだった、メシアがそうだった、そして私たちも同じようにですね、この主にお仕えし、忠実に仕えているときに決して忘れてはいけないのは、喜んでおられる主人の姿です。私はお前喜ぶよ。そしてイエス様が聖霊を受けられたように、私たちにもその仕えていく者たちに聖霊の賜物を与えてくださるわけです。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていたと。イエス様は、これから地上で神に仕えていくにあたってですね、悪魔の領域に入っていきます。要はサタンの支配か悪いものの支配に入っていると、第一ヨハネの5章に書いてあります。そこでこの光として来られたわけなんです。イエス様がですね、真理として来られたわけなんです。つまり今までサタンが支配していた領域に入り込んだわけなんですね。当然ながら衝突が起こって、悪魔、悪の勢力のものとの、戦いが始まっていくわけなんです。それで誘惑を受けられた、試みを受けられました。荒野に追いやられたって書いてありますけれども、まあ、すぐそばがユダの荒野ですから、まあ、それもあるんですけれども、荒野っていう言葉が旧約の予言に出てくるときには、まあ、本当に神様の裁きを受けた、この、なんちゅうのかな、命がない、水がない、まあ、そういうところとして出てきて、まあ、驚しさもあるんですよね。そこで40日間、試みを受けたわけなんです。で、野の獣とおられたっていうのも興味深くて、この旧約の予言の中にはですね、ジャッカルが出てきたり、このミミズクが出てきたりですね、あとはなんだ、山犬とかですね、なんかあるじゃないですか、なんか不気味なね、なんか、うーとかなんとか言ってる、無人帯っていうかね、無人地帯、あるじゃないですか。ああいう感じですね。で、そういうところにいても、イエス様は守られたよって、そして何ですか、御使いが使えていたってんですね。イエス様はゲッセマネの園でも、このルカによる福音書に見ますと、御使いが使えている姿を見ることができます。あと面白いのは、エリアがイゼベルの脅しを受けて逃げている時に、この食べ物をですね、この持ってきていたのも御使いでした。このようにしてこの主が、そういう疲れていく、この霊の戦いとか戦い、信仰の戦いによって疲れている者たちに、リフレッシュメントっていうんですか、この元気づけるために仕えてくれる存在なんだということなんです。これはイエス様だけではなくて、聖書を読むと、神を信じる者たちに神様は御使いを送って、くださっています。で、荒野での試みを受けられて、次にガリラヤに戻るんですね。13節からこの14節ですけれども、ここではヨハネの福音書を読みますと、1年ぐらいのブランクがあります。だから、話しますように、イエス様の生涯を、なんていうのかな、時系列的に、この、細かくね、話していくんじゃなくて、テーマがあるんですよ。話したいことがあるんですよ。 ですね。で、それで、この、まあ、セレクトしてるって言ったら、選んでるって言ったらあれなんですけれども、ガリラヤにおける宣教から、このマタイ、マルコは書き始めています。ですね。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて、福音を信じなさいと。このヨハネが捕らえられましたね。ヘロデによって捕らえられました。そして、この自分をご自分もいずれ捕らえられるっていうことは念頭に入れてたでしょう。心の片隅に入れて宣教の働きに、関わっていかれますが、そして神の福音と書いてます。先ほどはイエス・キリストの福音と書いてありました。で、ここでは神の福音です。神ご自身のところに行くことができるよっていうのは福音ですね。良い知らせですね。神ご自身に預かれるっていうことは良い知らせです。神の国。神の国っていうのは神が支配しているっていうことです。神を王としているっていうことです。で、その支配が自分に及んでいくっていうのは、これは良い知らせですね。時が満ちと書いてあります。時が満ちるというのは旧約の時代でこの神の国についての予言が膨大にあるわけですね。で、それがやってきたんだよと予言しているわけなんですね。予言じゃない、間違った、宣言しておられるわけです。だから悔い改めて福音を信じなさいと。自分の在り方を捨てて神に立ち返ってこの良き知らせを受けなさいってこう言ってるんです。どうでしょうか。受けておられるでしょうか。神の国はその悔い改めたものに臨みます。先ほど言った罪、全ての罪が許されるという、神が支配しているところに自分が、これを導かれていく、移されていきます。新しく生まれることができます。神の子供になることができます。やっぱり一番大きいのはやっぱり罪許されるですね。罪許される。で、イエス様もバプテスマのヨハネと同じように悔い改めなさいと言いましたが、使徒の働きではペテロも同じように悔い改めなさい、そして罪の許しのためのバプテスマを受けなさいというふうに言ってます。で、黙示録を見ると7つの教会に対してやはりイエス様は7つって言っても5つぐらいかな、に悔い改めなさいって言ったんですね。みんな悔い改めなさいって言ってんですよ。で、教会の中では、この教えの中で、もう悔い改めではなくて信じるだけでいいんだってこういうふうに言う、教えがあるんですね。これね、変です。間違いです。思いを変えないでどうやって信じることができるのか。信じるっていうことは悔い改めてないとできないんです。わかります？方向変えるんだから。そして悔い改めるためには本当に信じるっていう方向に導かれない限り悔い改めにならないですね。信じるっていうことについての悔い改めって言ってもいいかもしれません。これ二つに一つです。これ新しい信者の学びのね、第一課にあるって書いてますけれども、ですね。で、16節ですね。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったと。イエスは初めに宣教の働きにおいてご自分の弟子となる者たちを呼ばれました。ついてきなさいと召されたんです。召し出されました。イエス様はお一人で行動されませんでしたね。で、弟子を作っていくというのは宣教命令の中にイエス様がマタイの福音書の中でおっしゃっています。で、これをもって一チームなんですね。宣教の働きの中で 一人っていうのって本当少ないというかないっていうかですね。パウロは絶対に誰か相棒を見つけていきます。パウロだけじゃなくて人たちはどうですか。例えばエルサレムからサマリアに使わされた時に、ピリポのところに使わされた時にですね、ヨハネとペテロが一緒に行くんですよ。まあ、ある意味で証人になるっていうんですかね、何か起こった時に2人か3人の証人が必要だっていう、それもあると思いますし、でパウロはバルナバと一緒に行き、またそこにマルコも連れて行きですね、パウロ自身は第二宣教旅行でシラスと一緒に行って、途中でテモテを、自分と一緒に連れて行くようにして、で途中からルカがついていくようになりました。ルカですね、一行がいて、そして手紙を見ると分かるんですけれども、この挨拶をしていてですね、ものすごいヒューマンネットワークですよ、今の言葉で言うと、ね、でお互いに挨拶をしている関係性の中で宣教の働きをしていきました。なので私たちも同じですね、こう一行なんですよ、一人じゃないんですね、互いに一緒に動いていくっていうことが大事になる。そしてそれからですね、人間を通る漁師にしてあげようってこうイエス様おっしゃってるでしょ。これ仕事は漁師なので、まあ励ましてるんですよ。どうですか、全然違う職に就くときにね、例えば技工士がさ、お前外科医になったらいいよってこう言われてさ、え、外科医ですかとかって言ったらしい。いや、人体もまあ、なんか、メカと似たようなもんだから、とかってね、こう、こう言われて、そうなのかなとかって思ってビクビクしながらね。でも緻密さ、それは人間の手術もそうじゃない。さっきもちょっとね、交わる時に話してたけど、十何時間も経ってさ、細かいことやっていくわけじゃないですか。で、こういう励まし方してるわけですよ。だって漁師がいきなりラビイエス様につけ、このユダヤ教のラビであるイエス様についてってですね、でこの福音を語っていくということをしなきゃいけないときに、この釣りをしてって、この網を下ろして釣りをしていくのと同じように、人々の魂を神のもとにこれ連れていくね、この働きをしていくっていうことを釣りと例えたわけなんです。釣りっていうとこれか、網だねですごいのはすぐに捨てたって言うんですね、網を。イエスに従ったとあります。でこれはヨハネによる福音書とかルカによる福音書を読めば、紆余曲折があることはすぐに分かりますね。なんかこれだけ読んだらね、なんかダメだな、俺弟子になれないなとかって思うかもしれませんよね。初めにね、こう呼ばれた時にね、いきなりふっとかって立っちゃって、そして仕事をしててね、こうイエス様についていくって、いやー俺無理だな。でこれは事実そうでした。ヨハネの福音書とあれですね、ルカによる福音書を見ればそうなんですけど、でもマルコはですね、結局ここで強調して、すぐにっていう強調している言葉はですね、決める時は決めるんですよですね、そういうことです。行動あるのみじゃないけれども、決めるときは決めるんだと。そして網を捨てるっていうことは、今まで自分が一番得意にしていたもの、まあ、男だったら分かるけれども、プライドですよね、仕事のプライド、自分が生きていくものでこういうものがキリストに従っていくことに変わるってことです。で次に今度はヤコブとヨハネが呼ばれていきます。また少し先に行き、ゼベダヤの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼は船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後について行ったと。このゼベダイの子2人が、このヤコブとそしてヨハネです。このヤコブっていうのは混同しないでくださいね。後にヤコブの手紙を書くイエス様の半兄弟ですね、このヤコブではありませんですね。彼は後にこのヤコブの手紙書いたヤコブは、エルサレムの教会の指導者になってますけれども、そのヤコブではなくて、ヘロデ・アンティパス一世によって殺されちゃう、あれですね、12章かな、使徒の働きで、さっき のペテロの話ですよ。でペテロもじゃあ殺そうって言ってね、やったじゃないですか。 で結局天使が来て逃したんですけれども、そういうそこで死んでしまったヤコブのことなんですね。ここではね言ってるこのヨハネはの使徒のヨハネです。でここでゼベダイに雇われていて、雇われていただけじゃなくてお父さんじゃないですか。でしかも船で網を繕っていた仕事中にお父さんをも離れて出てったということがこの伴ってるんですね。でこれすごく大きいことです。アブラハムも召し出された時に覚えてますか、父の家故郷を離れてですね、私が示す土地に行きなさいと言っているわけなんです。で父を離れるっていうのはですね、すなわち自分に属している家ですね、こう自分がここにいるんだという共同体があって、イエス様についていくことのゆえにそこからも離れるんだということであります。で気をつけていただきたいのは、別にカルトじゃないからね、なんちゅうの、絶縁状態になるということじゃないんですよ。父と母は敬うんです。パウロは言ってます。この扶養しない者はですね、不信者よりももっと悪いって言ってますね。でこれを言ってるんじゃない。でイエス様自身も十字架につけられているのに、目の前に母マリアとヨハネがいて、ヨハネのことは息子だってこう言ってですね、それあなたがこっちは母なんだっつって扶養をするようにちゃんと言ってね、十字架にかかってるのにそこでこう手続きっていうか、それをやってるわけですよ。で蘇ってからもう遅い、もうすぐ植えちゃうじゃない、植えて天に登られちゃうから。だからそういうことではなくて、私たちは常に共同体の中に生きています。家の中に生きていますですね。でそこをも、それが一番理由になってイエス様に従いましょうっていう時には、いや私はこれがありますからっていうことで従わない、一番大きな理由っていうのはそこなんです。理由の一つかな、それだけではないですけども、だからそれをも超えてですね、私はあなたにイエス様に従っていく。でイエス様に従っていく者たちの中にまた一つの神の家族があって、そして私たちがその共同体の中に入れられているんだということを表しているわけなんです。皆さん何らかの形でイエス様を信じたクリスチャンだってあれば、何らかの形でそれやってます。どうですか、お父さんお母さんクリスチャンじゃない人も、あるいは今クリスチャン、もうクリスチャンだけど昔クリスチャンじゃなかった人、自分が最初だったという人手を挙げてください。はい、そうですよね。その葛藤が分かるかと思いますですね。でこの決断をするんです。で次です。次にイエス様が悪霊と対決する生々しい場面が出てきます。それから一行はカペナウムに行った、入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスは立法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからであるということで、カペナウムですね、ナホムの家っていう意味ですけれども、預言者ナホムなのかどうかは意見は分かれますけれども、ガリラヤ湖のちょっと北ですね、北にある湖畔にある町でありますですね。そこに、このビアマリスという海沿いの道ですね、エジプトから、ユーフラテスまで行くですね、国際幹線道路のこの途中にあって、そしてユダヤ人の町でありながらも違法人もたくさん住んでいるみたいな、この混じってるような感じの、あれですね、ところで、であとはローマ兵の駐屯地でもありました。だから他の福音書を見るとローマの100人たちできるわけだよね。あとは主税人がいるっていうのは、マタイがいたっていうのはあれですよ、通行税とかの税を納める通過するところだからね。でそういうことでカペナウムがありまして、そこに街道があります。安息日っていうのは土曜日ですね、この神が休めと言われた時に、このバビロン捕囚以後にできたんですけれども、この神殿礼拝の他にですね、そこで律法を朗読する集まりとして、この習慣化されていって、彼らは街道に行っています。で今カペナウムに行くと遺跡があるんですよ、街道の。すげーってね最初思ったら、それではないんですね。でも色が全く違う。その上の方は石灰岩で作られている 街道なんですけど、その下の方に玄武岩のね黒いのがあるんです、土台に。でその時のがかなりの高い確率でイエス様が説教をした時の、そこで御言葉を教えられた時の神殿じゃないや、かあの街道の跡と言われています。でそこで教えられました。そしたら驚いたって言うんですよ。今までのこの立法学者の教えっていうのはですね、もういろんな際限なく、このラビはこう言ってます、あのラビはこう言ってますっていう、そして解釈をしてって終わるような説教の仕方だったんですね。ところが私はこう言いますとこう言ったんです。権威がある。でそれで皆がびっくりしました。これは福音宣教者はそうですね、聖書がこう言ってるんだよと、そう思いますとか、そのように感じますとか、意見発表じゃないんですね、宣言なんですよ。いやあなたそんな言い方してすごい高慢ねって、いやそういう話じゃなくて、あとはいやそれは議論対象じゃないんですね、受け入れるか拒むかのどっちかしかないです。で権威があると。でちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道に行ってこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるんですか。だからこの私たちって言いますから複数ですね、この汚れた霊どうもですね、これね、私たちを滅ぼしに来たのですか。私はあなたがどなたなるかを知っています、神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を開けてその人から出て行ったと。あの悪魔の試みを受けたイエス様ですけれども、この悪魔がですね、まあこういう悪霊をけしかけてるっていうかかもしれないし、まあいずれにしてもですね、黙示録の12章には、この悪魔である竜がですね、尾で天の星の3分の1って、天の星って見つかりのことですよ、3分の1を引き落としたって書いてます。しかもイエス様がお生まれになるときにそれやってるっていうことで、特にイエス様が、このメシアが来られたときっていうのは、このような悪霊の活動が、まあ、活発であったんでしょう。で、霊の戦いっていうのは、この当時、まあ今もそうですけれども、名前呼び合うんですね。ここでナザレの人イエスよってこう言ったんですよね。で、私たちと何の関係があるのかっていうのは、これは自分たちの秩序に対して挑みかかったからなんです。で自分たちの秩序が崩れてってるんです。それで叫んでいます。で福音を信じるっていう時に今までの秩序が壊れていくんです。まあ、この霊的にはこの悪霊でありますけれども、この世にも秩序があって、この世にも制度があるんですね。例えば日本であれば檀家制度があります。自分が生まれてきたら必ず住民登録と同じように、どこかの宗派、お寺か、近くのお寺に、その、もう属しているわけなんです。で、今は、それはもう、江戸時代ですよね。江戸時代の制度ですから、キリシタンの撲滅のための。だから明治時代になってもうそれはやんなくていいんですよ。明治時代ですよ。やめたのは。でも、今でも続いてるんです。だからイエス様を信じましょうって言った時に、いや私は仏教徒なのでってこう言うんだけど、じゃあ仏の道信じてるんですかって言ったら、いやってこうなるわけでしょ。だから仏教徒ではなくて、その檀家制度という制度の中にいるんですよ。で福音が伝えられると、その制度へ、別に福音そのものがおめえら悪いんだとかってこの話をしてるんじゃなくて、そのおのずと崩れてって、どうしてかというと福音っていうのは恵みなんですよね。こう縛るんじゃなくて自由にしちゃうんですよ。で例えばインドだったら、このものすごくクリスチャンが増えてるんです。あのヒンズー教の国でうわーって増えてるんだけど、どこで増えてるかって言ったら、カースト制の一番下のレベルで増えちゃうんだよ。だからものすごく迫害を受けてます。で彼らはなんで迫害をするかって言ったら、そのカースト制度が結局その一番下の人たちが信じてってるから、自由になった後、特にやっぱり女の人が教育を受けてないので、やっぱりクリスチャンとしてね、聖書はイエス様すごい女の人を大事にしてるから、教育するんですよ。でこういうことやっちゃうと、このカースト制度崩れちゃうという脅威を感じて、それで迫害を始めるんですね。 何の関係があるんですか。でもこの言葉ってなんか身近ですね。実はレギオンがあと5章ですね、追い出された後にですね、そこで豚を飼ってる人たちが出て行ってくださいと、ちょっともうあんたいると面倒なんだよってことで簡単に言うとほっといてくれよと。ここでこれだけ苦しんで悩んでて、みんなも怖がっていて鎖もかけてですね、そういう人が真人間になったのに、解放されたのに、その悪霊に支配されているようなそっちの方を選んでしまってるっていうね、これ悪を愛してしまってるんです。人が本当に解放されて自由にされて本当愛の中に生きていき、別にその秩序を壊すつもりじゃなくて敬って生きていきたいと思っているにもかかわらず、いや昔の方が良かったのにって、こういうね、それがあれですね、どうか何の関係があるんですかっていう言葉の背景にあるものですね。でこの汚れた霊は霊ですから、よく知ってるんですね、霊の世界を。つまりイエス様ご自身をよく知っていました。私はあなた方は どなたのかを知っています。あなたがどなたのかを知っています。神の聖者ですと、神の清い方だと、つまり神から来られた方だと言っちゃってるんです。イエスも黙れと言いました。ここで神の子であることを言われてほしくなかったんですね。イエス様はご自分の身を低くされて、時が来るまでご自身に従って心を開く者たちのみご自分のことを明かしていかれます。そしてご自分の行いによっておのずとまでいかなくても自発的にこの方こそが神の子であると、キリストであると信じてほしいと願ってます。だから言葉だけ振りかざしてね、イエスが神の子なんだよ、キリストなんだよ、信じろよ、なんかただ怖いだけでね、さっぱなんだか分かんないじゃないですか。でも行いがあったらどうですか。そのキリスト者と呼ばれている人たちがこれだけのことをなんでするんですかって、でそういうやってるクリスチャンは私たちじゃなくてって、イエス様ですって、私たちやってるっていうのにイエス様がしてますって、でだんだんだんだんイエス様のことが分かってきて、ああそういう方だったら、もう私を自由にしてくださる方だったら、じゃあ私はあなたについてイエス様あなたについてきますと。でこれがイエス様が、まあ、ある意味で行われたいことなんですね。だから今ここで黙れとおっしゃっています。悪霊そのものについては皆さんそういうエクソシストみたいなのって、いや映画じゃなくてね、実際の場面で見たことある方っていらっしゃいますか。0人ですかね。あ、いますか。で私も見たことはないんですけれども、多くの証言を聞きます。で宣教師の、まあ、日本でもそうなん、いますよいますよ、その悪霊付きでこの悪霊を追い出すっていうのがありますし、そして宣教地では本当に頻繁です。インドネシアもそうだし、例えばインドネシアでイエス様の映画を見せたら、よく話しますけどね、私たち同じ映画を見せるとですね、どこで感動するかって言ったらね、彼らは何をしているかわからないのです、どうか許してくださいっていうイエス様の言葉が、ということで許しがない社会に生きてるんですよ私たち、逆に言うとですね。インドネシアでは悪霊追い出しのところで信じてるんですよ。それだけ悪霊がいるってことですよ。チベット宗教もそうですね、やっぱそのすごいもう悪い霊があって、だから怪人みたいな、怪物みたいな、この力、怪力か、間違った、怪力が出ちゃうんですよ文字通り。あと女の人でもなんか全然違う男の人の絶対出てこないような声を出したりとか、でそうやってイエスの名によって出ていきなさいっていうね、宣教師たちがその絵で対決をするっていうことはよくあります。 だからこれは決して昔話でもなく、ましてや神話でもなく、あの生々しい現実に起こっていることが書かれているわけなんです。でも素晴らしいのはですね、正気に戻るんですよ。で次に27節、人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラ地方周辺の全域至るところに広まったと。この悪霊でさえもが聞き従う、その力を持っている。福音というのは力なんだということなんです。そしてローマの1章の16節に、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力なんだ。だから福音について聞くときに、この理解するっていうことにとどまってたら本当に分かんないですね。力なんですよ、力。受け取りなさいっていうことなんです。で変わるんです。ご自身が悪霊に疲れたとしましょう。うわーとかって疲れてるときに、イエスっていうのはね、こうなってああなってこういう人だから、こうこうこうだから分かったっつって、はい分かりましたとかっつって、いやそうじゃなくて悪霊から解放されるってことでしょ。力なんです。理解ある程度はしなきゃいけないでしょ。でもだから変えられるわけなんですよ。あ、よくこういう説教がありますね。で、これ本当に分かりやすい説教ですけど、すっごい簡単です。砂糖があるとします、ね、今まで食べたことのない味だとしますよ。説明できますか、今まで食べたことのない人に。舐めればいいんですよ。これは信じるって言います、これは。あと他は、ですね、あ、これもあった、あの、テレビ。見たことのない、これ実際にね、アフガニスタンでね、選挙に行った人がね、あの、イエス様信じた人が、に、これ、あの、テレビのモニターで見せたらね、後ろに動いてて、裏に何あるかって見たっていうんだよね。あれ、メカニズム分かってるから私たち使ってますか、テレビ。これ、リモコンでこう押すときに。はい、メカニズム分かって、テレビを見てる人、手を挙げてください。技術者しかいませんよね。そんなの理解してどうするんですか。ただ押せばいいんですよ。ですよね。あとビリー・グラムという人がこう日本に来た時にはですね、今パーキンソンにかかっていたんですね、すでに。そして、はい皆さん見てくださいって、手が震えてないでしょって言ってこうやって止めてるんですよね。私薬飲んでるからですと、パーキンソンの薬を飲んでるからですと。それを薬がどういうふうに効いてこうやって動かないようになってるかは全然メカニズムは分かりませんと。飲めばこうなるってことは分かってます。神の力なんです。神信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。で、一行は29節、出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブもヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことを、イエスに知らせた。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなしたと。一行は街道を出るとすぐにって、またすぐにって言葉ができましたが、でここで本当にここでは文字通りすぐになんです。先ほどの街道の遺跡の跡があるってお話しましたでしょ。歩いてどうですか、聖地旅行行った方。ペテロの家と呼ばれているところまでどのくらいかかりました？行った人。はい。ないよ。1分かかんないようになります。あのカペナムの町自体が小さいんですけど、もう街道のところから、あのなんか1階がなんか遺跡があって、2階からか2階が教会になってるところですよ。ですね。で、そこがどうかっていうのは、まあ、結構可能性が大きいんじゃないかなと思うんですね。そのビザンチン時代のこの教会の跡がそこに集まって祈ってる跡があるので、あのそこなんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、すごく近いところにあるんです。で、移ってね、そこで本当だったらもてなすはずの姑さん が熱病でうなされてた。イエス様癒してあげました、ね、でここでこのなんだっけ、近寄って手を取って起こされた。嬉しいですね。この多くの福音書に書いてあるイエス様の行動の中に、深く憐れむとか、手を取るとか、触れたとか、ね、私たちあんま触れないですよね。特に男女は気をつけてるけど、それだけじゃなくて男の人もね、お辞儀ですから、敬うってことは私よく知ってますけれども、触れられるっていうのは知らないと思います。でもこのイエス様、この触れられるっていうところに、本当にこのご自身の、福音ですよね。このイエス様に触れられるんですよ。そして熱が引いて、すぐにもてなしを始めたんです。あ、ところで姑っていうことは、ペテロには、ペテロは既婚者ですか、独身者ですか。当然既婚者ですですね。で、他にも第二コリントに書いてますね。このペテロが同行して、妻がそこにいたっていうことが書いてありますね。では、まあ、パウロは独身だったんですけれども、まあ、そういうことで、この おそらくはね、この姑なんでここにいるかというと、このおそらく引き取ったんでしょうね。その奥さん のお父さんが亡くなって、だからほらやもめになってるわけですけれども、で当時はやもめはほんと引き取らなければ今みたいな福祉制度ないですから、乞食になっちゃうんですよ。だから引き取ってるわけですね。まあそれはあれですけれども、癒し、熱をも引いたんです。なので32節です。夕方になり、日が沈むと、人々は病人や悪霊につかれた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきたと。これが悪霊を追い出して熱病治されてる。これね、瞬く間に広がってってね、噂が。で、夜静まった時ですね、なんでかっていうと、安息日というのは仕事をしてはならずですね、癒しを受けることも癒しを施すこともダメだと、この当時のユダヤ教の指導者たちは言ってた。ミシュナって言って、口伝立法でですね。これひどくない？イエス様はガン無視するんですよ、どんどん癒すんですよ、安息日にね。でも命に別状の、別状がないような病だったら安息日待たなきゃいけないと。癒される人もそうだし、癒す人もそうなんですけども、そういう解釈があったんですね。だから彼らは安息日が終わるか終わるかって言って、日没で1日が始まって1日終わるんですよ。夜から1日が始まります。だから待ってるの、こうやって待ってて、で日没になった後でドドドドドドってこういうふうに行って癒してもらって、でイエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。さっき言った通りです。彼らはイエスのことを知ってたんですよ。神の子であるっていうことを知ってたんですよ。霊界って言うとなんかちょっとね、あんまり聞こえよくないけど、霊界を知ってたんですよ。なのでイエス様は言わせなかったんですね。この人として来られて、人のしもべとして来られたイエス様は、それを言わせないで、ご自身がどのような方なのかをすごくきめ細かに、細やかに、ね、いつも日本が変になるんで、ちょっときめ細やかにいいのかな、はい、そして、本当にイエス様がこういう方なんだということを知ってもらうために、いきなりね、こういうなんかどでかいことを話されなかったわけなんですね。さてイエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。すると、シモンとその、仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の、町や村に行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの会場で述べ伝え、悪霊を追い出されたと、これ午前の礼拝でお話をさせていただきましたけれども、どんどんどんどん目的が変わっていって、ただ癒し屋さんっていうか、 ね、そういう癒してくれる人みたいなね、ただでみたいな、そういう感じで動機が変わっていったので、でもイエス様が来られたのは福音を伝えるためでした。なので他のところに行ってと言って、このガリラヤの全域でこの御言葉を伝えて行かれたわけなんですね。だから私たち教会もこの御言葉を伝えることが、この福音を伝えることが主体になっています。だからといって癒しととか、時には悪霊を追い出しもですね、あんまり悪霊を追い出しは見ないんですけれども、遭遇したら皆さんちゃんと対峙してください。自分がやるんじゃないんです、イエスの名によってやるんです。大事なのは器ではなくてイエスの名ですから。で、癒しもそうです。ですね。イエスの名前に、イエス様の名前によって祈ってください。積極的に、兄弟姉妹はですね。で、けれどもそれは印なんですね。中心は御言葉を伝えることです。そして、次から新しい場面に入っていきますね。さてという言葉があって、このそうですね。2章がずっと後にありますけれども、この40節から2章に入ってもいいんじゃないかなって、こう僕はなんかそのつなぎになってるような箇所なんですね。ここからですね、このユダヤ教の中でこの証を立てていくっていうことなんですね。で、ヨハネが言ったんですけども、1章の17節で福音書、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると。だから彼らは立法を与えられてました。この掟が与えられていたんだけれども、そこに力がなく、命がなく、実体がなかったんですね。で、そこにこの儀式だけっていうか、その何て言うかな、掟はあるんだけど、でも本当にそれが福音になるためには、良き知らせになるためには、良いことになるためには、神の介入が必要なんです。今から説明していきます。で、これをですね、本当にそうなんだと、イエス様によって誠と恵みが来たんだということを実現するんだということを示していかれたかったんですね、イエス様が。40節見てください。さて、サラ後に犯された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。この新改訳が選んだ言葉がサラートという言葉がありますけど、昔はですね、第2版までは雷病と訳されてました。で、これは今は差別用語になっているからという理由なんですけれども、私の個人の考えとしてはむしろ雷病の方が適切だと思います。理由は差別用語だからです。意味わかりました？差別用語だから使っていけないって言ってるけど、当時差別されてたんですよ、雷病人が。だから適切なんですよ、雷病の方が。で、あ、だからといってなんかまたこれ取ってね、なんかいや、そういう人いるんですよ、いつでも一部取ってねまあ命のほとばしに何か告げ口するとかねまあそれはいいんですけれども、私個人の考えですね。で、なぜか、要は言いたいことは、雷病人がどれほど差別されたかってことを説明します。で、その差別というのは、まあ、実は立法の中に組み込まれているもので、何かというと、レビ記の13章に書いてありますが、当時の雷病というのはですね、実はハンセン氏病、いわゆるハンセン氏病のみならず、いろんな重い皮膚病を含み、そしてなんと壁のカビまでも雷病というふうに、だから鎮郷土薬は重い皮膚病とかそのカビとかその文脈によって訳を変えてるんですけどね。で、だからそうなんですけども、いずれにしても隔離するんですですね。で、7日間待ちます。で、進行していたら、その症状が、あるいは治っていなかったら雷病と宣言されます、雷病人と。で、いろんなケースが、いろんな事例が書かれてますけれども、で、雷病人と選定された人は、はっきりされたものは、汚れている、汚れているって言って、もう髪をむちゃくちゃにしてね、誰か近づいてきたら、叫ばなきゃダメなんです。で、宿営から、宿営に住んではいけない、つまり、その人々が住んでいる、このイスラエルの共同体から、外れているところに住まなければいけないんです。これほど辛いことないですよね。今も隔離病棟とかで、ね、この感染症の時にあれと似てますよ、考え方は。でも、立法はそういうそれ実際のことではなくて、実際に感染するかもしれないんですけども、いや、それよりもそれ以上に何ですか、罪を象徴してたんですね、汚れとか罪を。 何かというと、罪というのは怖いですね、難しい言葉使います。潜航性があります。潜というのは潜るの潜です。潜水艦の潜です。水潜の潜で、航というのは進行するの航、行くということです。だからちょこっと出るでしょ、ね、ちょこっと出て症状出すんだけど、やけどもそうじゃない、なんかなんかなんだっけ、低温やけどとかね、最初の時は大丈夫かなとかと思うんだけど、1週間後にひどくなってるとか、今日は今朝ちょっと調べたら出てきたんですけど、で笑ってる人もいますね。ね、なんで私が調べたのかとはよくご存じでした。で、こうね、一旦ちょっと出てまた潜っちゃうんですよ。でもその間ってね、症状が広がってるんですよ。深くなってるんです。厄介ですね。罪も同じなんです。ちょっと例えば悪いことを考えて、でちょっと経つともうないから、あ大丈夫だなと思ったら、もうその汚れた思いっていうのはうわって、何か触発されると刺激与えられると、うわーって出ちゃうんですよね。そういうのをよく表しているということで、汚れている、そういう汚れが全体に広がっていかないように、キリスト教会の中で、この教会の中でもヘブル書に苦味というものが人々を汚すことがないように注意しなさいというふうに書いてありますですね。で、そういうものなんですね。ところがひざまずいて懇願したって、これがね、福音を信じる一歩ですよ。いいですか。福音を信じるためにはどうすればいいのか、雷病のままで行くんですよ。自分で清められないんですよ。清められないままで行くんですね。で、これが難しい、プライドがあるから。自分の最も惨めで恥ずかしくてやってられない、その状況そのままで行くんです。これを人間社会では絶対やっちゃまずいことなんです。村八分というか追い出されちゃうというか。ところが福音というのはその逆なんです。そのまま行くんです。そのまま行ってひざまずいて、ひざまずくというのも大事ですね。イエスが主であるという、イエスがこのなんか自分が利用できるお医者さんとかそういうものではなくて、もうこの方主なんだと、この方が全てなんだと。で、お心一つでっていうのがそれですね。能力あることは彼は知ってるんです。能力ね、わかります。その癒だって、たくさんの人が癒されてるから、能力あるのはわかるんだけど、雷病人でしょ。だから本当に癒してくれる、清めてくれるのかというの、このだから、その善意だよね。そこまでがまだわからないけれども、あなたがそう思われているお心であれば清めることがおできになると。で、イエスもどっちか、次見てください。41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにツァラートは消えて、その人は清くなったと。深く憐れんだ、これがイエス様のトレードマークです。深く憐れむ、もう腸から感じてる、腹で感じる、腸で感じる、そういう元々の意味ですね。で、深く憐れんで手を伸ばした。どうですか、触ったら汚れちゃうんですよ本当は。ここにイエス様はただ者ではないということが分かります。イエス様は人間ではないことが分かります。神の介入なんです。イエス様に触れ、だからそのまま行ってって話をしてるんです。人だったらば無理です、拒絶されます。違うんです。そのままで行く理由は神だからなんです。イエス様が、そしてイエス様には触れたらイエス様が汚れるのではなくて、むしろイエス様の清さが自分のものとなる、移ってくるんですよ。それで清められるわけなんです。だからそのままで来てください。そうしたら清められるんです。そしてイエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさいということで、元雷病人は癒されたのでめっちゃ喜んでんだけれども、 イエス様は強くダメだと。でこれさっきと同じ理由なんですね。そこでギャーギャーギャーギャー言ったらイエス様はミラクルパワーを出せる、なんかそういう人だみたいになっちゃって、うわーってこうなっちゃうんだけど、そうじゃなくて律法に恵みと誠を与える、律法の中に清められた時にどのようにイスラエルの共同体に戻ってこれるかという儀式があるんです。すごい細かい儀式があります。でそれがね、14章、レビキの14章、もしよかったらそれを家に帰ってメッセージを聞いてください。音声かあるいはビデオはないと、音声で聞いてみてください。あるいは原稿読むだけでもいいです。もうイエス様の福音です、そのものです。例えば最初に何やるかって言ったら、この鳥を2匹用意してですね、そして1匹をほふるんですよ、これ殺すんですね、血を流すんですけど、もう1匹の方は生かしておくんですが、水を、湧き水をですね、この木の中に湧き水を入れてですね、そしてその血をですね滴らせて、そのほふった、でもう1匹の生きてる、なんだっけ、鳥ですね、その中に入れるんですよ、それ離すんですよ。でなんだかって、木ですよ、木の中で、木の上で血を流されたイエス様がおられて、そしてそのほくられて死んでですね、そしてよみがえってくださったってことを表してるんですよ。そしてその水によって清められる、イエス様の流された血によって精霊によって清められるっていうことがこの表されて、もうねすごいんですよ。他にもいろいろ儀式があって、このなんか全焼の生贄じゃない、あれはね、なだめの生贄だ、前は財家の生贄だったんだけど、それをね流したら血をですね、右タブと、そして右手と左、左足の、耳タブかの右の耳タブと、そしてなんか、右手の親指と、そして下の右の足の親指、これに血をつけなさいってこう言ってるんですね。でこれね祭司しかしないんですよ。要は、耳が清められるように、これ聞くものが清められるように、そして、この自分が手を動かすものは清いものを触ってるようにって動かすことができる、で足も清いところに行くことができる、これ主に全て捧げるって意味なんだよ。でこれをライブにもうフルでもう完全にフルのなんかあのなんだ、なんで見ながらのまだ言ってないじゃん、保険とかさなんかあるじゃない、全部自動車保険でもフルね、あるじゃない、もうフルでもう全部がもうバッチグ真ん中にね、この人イスラエル人みたいな感じで清められるんだよ、主に仕えることができるようになる。もうなんか燃えちゃってきてんだけど。でね、大事なのはじゃあどうやって清められるんですかっても書いてないの。清められた場合はっていうことなんです。それしか言ってないんですよ。つまり介入が必要なんです。だから律法の中に神の介入、神の訪れがあって初めて成就する話なんですよ。だからイエス様が行きなさいって、でこの祭司は分かるんだよ、分かる人には分かるんだよ、祭司が一番分かってほしいわけでしょ、ね、メシアが来たんだ、神が来たんだって。なのにこの人見てください、ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めだった。そのためイエスはもはや表立って町に入ることはできず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至る所からイエスのもとにやってきたと触れ回っちゃったんだよね。ね、そうするとイエス様ね、ちゃんとね奉仕できないんですよ。で本当に届きたい人に届くことが難しくなっちゃうんですよね。ごった返してきて、例えばここでさ、ただのバザールやったとするじゃないですか、教会で。で人はたくさん来ますよ。うおーってたくさん来るけれども、いや、本当はね、イエス様の話聞いてほしいんだけどって言うと、いくら叫んでもなかなか無理だってね。いや、それと似てます、今の。ね。だから、慎重にイエス様はされているんだけども、で、なかなか、で、寂しいとこに行って、またね、祈ろうとしたのかな。そしたらまたそこにバーっとここにやってきてしまったということになります。今日はすごく長くなりましたね。福音の始まりです、ね、これ書いてましたよね。これからどんどん福音が聞くことができます。ぜひ続けていらしてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様の生き生きとした姿を見ることができ、聖霊の力によって今もあなたが、イエス様、あなたは生きておられ、私たちの間におられて働いてくださる。世の終わりまで私はあなた方と共にいると言われました。どうか私を聖霊で満たしてください。そしてまだイエス様を自分の救い主として信じ受け入れてない方が、聖霊によって示されて勇気を出して、本当にこの雷病人と同じように懇願して私を清めてくださいと告白することは ができますように、どうぞ導いてください。お願いいたします。主よ、祈りを聞いてくださり感謝します。そしてあなたの祝福がこの1週間の間にも一人一人にありますように、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。